京都は烏丸上長者町から旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトがお送りしています。2011年、今回はですね、ゲストに京都学のエキスパートでいらっしゃる堤裕二さんをお迎えしています。堤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
とっておきの、ね、京都観光のスポットについてお話を伺っていきたいと思います。堤さんですけれども、ちょっとざっと略歴をご紹介したいんですけれども、京都の、ね、有名な出版社の炭鉱社さんにいらっしゃって、そちらで茶道茶道の、ね、ことですとか京都文化のいろんな本を手掛けられて、また気になる京都検定ですね、京都検定 このテキスト もう一番最初の時に手掛けられたんですよね。
そうですね、
その後また京都の同じくの版元で、河原書店さんに移られて、三条にありましたよね、文化館の京都文化博物館の近くで。
そうですね、
そちらも私もよくお邪魔したんですが、そちらで京都の祇園祭り手帳ですとか、京都世界遺産手帳なども執筆編集をなさって、そして現在は京都学園大学にて京都に関する講座先生をなさってるんですね。あといろんな塾も各地で開いていらっしゃるので、またその辺はまたぜひ、ね、後でご紹介したいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年は特にうさぎ年ですからね、はい、うど年ということもありまして、1月今月にですね、はい、もうすぐ行われるお祭りですけど、上賀茂神社という神社があります、はい、その神社でですね、うずえの神事というのが行われます、はい、それが1月の上うの日、一番最初のうの日ということで、はい、今年は12日に当たります、はい、でこの日から、うずえの神事というのが始まりまして、うん、うずえというものが授与されるんですね、うずえというのはうさぎの杖と書くんです、はい、で今正月の元旦からですね、上賀茂神社を訪れますと、ちょうどここからが、本殿の中に入っていくというですね、楼門があるんですけれども、はい、玉橋という反った橋、反り橋を渡って、行きますと、まず真っ先に目に飛び込んでくるのが楼門という赤い朱塗りの門があるんです、はい、で、この門から見る景色といいますかね、この門は2階に上がることができない不思議な門なんですけれども、どこにも階段のない門なんですね、しかし上の本殿の方から楼門を越えて見渡す景色というのは全く平安時代から変わっていない景色なんですね。京都はね、千年の都ということもありますけれども、やはり今生きた現役の町ですから、いろんな意味で、変わってるんです、景色っていうのは。しかし全く変わらない景色っていうのは、この上賀茂神社の中にあるんですね。特に、初詣の時には本殿の中に入ることができますので、そこからね、振り返って見ていただきますと、源氏物語を書いた紫式部とかですね、あれいろんな女流の文人たち歌人たちが見た景色、全くそのままの景色を我々は見ることができるという非常に恵まれたところの一つでもあるんです。でここで、昔宮中で行われていた渦江の神事というものが現在も行われている、はい、ところなんですね。渦江というものは昔宮中の予報に建てましてね、杖なんですけれども、この杖を立てて邪気が入ってくるのを防いだというふうに言われているものなんです、うん、で、毎月年の初めのうさぎの日に、これを作って、そしてそれを宮中の天皇がおられるところの予報に、うん、立てて、で、そこの中に魔が侵入してこないようにということで、日本の大きな木をですね、一本にまとめまして、それをいろんなもので飾るんですが、日陰かずらというですね、はい、木でもって、かずらの木で持って飾ったものなんです。でその大きなものが楼門の両側に、今飾られています。はい、でその小さなミニチュアのやつをですね、授与していただくんですけど、ちょうどこの日から12日の初雨の日から始まりまして、そして節分まで授与されるものなんです。
じゃあ1月いっぱい後半は大丈夫ですね、行ったら求められるんですね、
で特にね、その今年はうさぎ年、うの年ですからね、うの木っていうのは、うというものは非常に、めでたいものなんですよ。 実は、なぜかと言いますと正月にね、京都の方々特に茶家の方はですね、はい、床の間に結び柳っていうのを飾られるんです、
からずら
正月三が日ですね
流れるように
流れるようにねあるいはこう長く垂れるようにという意味があるんですけど、はい、あれなぜ柳を使うかと言いますともともとですね正月の神様という、まあ、あの別名は都市特進とも呼ばれることもあるんですけれども、都市特進とですね正月の神様とは重なったり重ならなかったりすることがあるので一概には同じとは言えないんですが、まあ、福の神と言ってもいいと思いますね、はい、この福の神はどこから入ってくるか、というとですね実は宇の方角から入ってくるんですよ。ねえ、むしとらうといきますと宇というのは東の方角ということになりますね、はい、で東から福の神が入ってこられるんです、はい、非常に縁起のいい方角に当たるんです、はい、宇というのはね。だから柳というのは木偏に宇と書きますね。
書きますね。
だから柳を飾る。
なるほど。
うから、うの方角から福が入ってくるようにと、そしてその福が長く長く後を垂れて、くれますようにという願いを込めて、結び柳を作るんですね。で、まあ、そういう意味で、お酒を作る時も柳の木を使う、柳の木を使うのはそういう意味からもあるんですけれどもね。
うが隠れてたんですね。
そうなんです。だから、特にその京都の中で一番大きかった中沖というですね、柳の酒というものを作っていたお酒屋さんがあります、そこの中沖さんという方が非常に帰依されて、そしてその復興されたお寺に妙蓮寺というお寺がありますね、
はい、
この妙蓮寺というのは絶えなる蓮の お寺という字を書きまして、はい、日蓮宗のお寺ですけれども
西陣の辺にありますね、
はい、そうですね、西陣の中にあるところですけれどもこの山号は柳という木を字を分解した右木山という山号なんですね。右木山妙蓮寺、まあ、傍木山とも読みますけれども、特にその右に関係があるところなんですね。だから右というのは、方角としては非常に縁起のいい方角と
東
ということで、東ということですね。そこから福が入ってくるということですね。
じゃあ今年は縁起のいい年ですね。
そうなんです。縁起のいい年なんですよ。だから右の年っていうのは本当にね、みんなが自信を持って、この福にあやかって、前向きにね、そうです。はい。で、しかもしなやかに駆け抜けて、いくことができる。しかも長い耳で常に情報をキャッチして、というふうな、縁起のいい年だと思いますのでね。その、まあ、正月の邪気払いといいますかね、福を招く正福の象徴が、この渦江の神事というものなんです。
神鎌神社で行われ
る。神鎌神社で行われる。その渦江というものが授与されるのが節分までということになる。
お家に持って帰って、
はい、飾っておいたらいいと思いますけども、はい、でだんだんね日陰かずらっていうのは色が変わってくるんですよね、はい、だんだん茶色くなってくるんですけど、はい、それはねそれだけ蛇を吸い取ったということがあるのでぜひねその黒くなってすすけてきたから捨てるんじゃなくて、それをさらに大事にしていただきて、うん、こんだけ自分の周りの蛇を魔を吸い取ってくれたんだと、
ありがたいことですね、
ありがたいことだという意味があるそうなんです。
なるほど、はい、ということだそうです、
だからね、その日陰かずらっていうのはなぜ、こういうその縁起のいいものの象徴として使われるかっていうと、はい、日陰かずらというのはですね再生の象徴なんです。再び生まれるというんですね。なぜかと言いますと天の岩戸というのをご存知ですよね、はい、天照大神が須佐之男があまり悪いことばっかりするので、うん、天の岩戸という洞窟の中に入ってしまって隠れてしまわれた、はい、そこで世の中が真っ暗になってしまったんで、これではいかないというもんで、その雨のうずめの御事というのがですね、前で踊りを踊るんですね、はい、でそれであまりにも周りの者がにぎやかにどんちゃんどんちゃんやるものだから何が起こったのかと思って天照大神がちょっと開けて見られたらすかさず田力王の御事という力持ちがぐっとこう戸を開けるという話がありますね、はい、そしてその戸が飛んでいって落ちてなくなってしまったのが戸隠というところになっていくわけなんですけども、こういうですねエピソードがあります。その時に雨のうずめの御事が首にかけていたのが日陰かずらなんです。だからこの力で、世の中を再生させたということで天照大神をもう一度世の中に出して生まれ変わったということでですね、この特に日本の神道においては日陰かずらというものはなくてはならないもの なんです。
パワーがありますね、
はい。ですからね、例えば伏見稲荷大社で1月の5日に行われる大山祭りというお祭りがあります。これは2月に行われる初馬の大祭と並んで、伏見稲荷にとっては最も重要なお祭りなんですけれども、この時には全ての神官が首から日陰頭をかけて、三ヶ峰、1の峰、2の峰、3の峰というですね、もともと畑氏の神が降臨された、稲荷の神が降臨された、そこのですね、締め縄を全部取り替えるのがこの日なんですけども、その新しく生まれ変わるという意味、その時に、
は
い、つけているのが日陰頭なんです。だから日陰頭というものは蘇る再生の象徴という、新しい命の誕生ということになりますので、非常に縁起のいい木なんですね。だから、ウサギのウの方角、縁起のいい方角と縁起のいい植物が合体したのがウズメというものですね。ですからね、ぜひ、ウサギ年にちなんで、そういう観点から、ウというものをもう一度見直してみたらいいかなというふうに思ってご紹介させていただきました。
ありがとうございます。今年最強のですね、本当パワースポットっていう感じがしました。
そうですね、はい。
ありがとうございます。上賀茂神社の瑞の神事ご紹介いただきました。はい、ちょっとぜひ続けてですね、
はい、
堤さんのこのお話、もっと深く直にお話聞きたいなという方もいっぱいいらっしゃると思うので、ぜひ東京や京都でいろんな講座を開いていらっしゃる、はい、ということなので、ちょっとご予定を教えていただけませんでしょうか。
はい、ありがとうございます。私はですね、京都声優の会という清らかに遊ぶというふうに書くんですけれども、こういう会で講師をさせていただいておりまして、この会の目的はですね、先ほどから何度も申してますように、特別公開とか特別拝観とかそういうものではなくてですね、いつでも行ってみることができる、しかし何遍行っても違う顔を見せてくれる、そういう京都の奥深さ、京都の本当の魅力をお伝えできたらという思いでやっているものなんですけども、今ちょうど京都の世界遺産、去年ちょうど祇園祭がですね、山鉾巡行の行事が世界遺産に登録されたこともありまして、京都の世界遺産というものを本当の魅力をですね、長い時間をかけて、大体もうやっぱり60分とかね、90分とかっていうことが多いんです。私大学で講義をしているときは大体90分ですけれども、なかなかね、一つのテーマ90分では説明できないことが多くて、ちょっとですね、2時間とか2時間半あるいは3時間近い時間をかけて、じっくりとですね、そのお寺とか神社の成り立ちを、ご説明したいというふうに思っている会がありまして、世界遺産の講座というものを今やってます。
はい、
で、東京の方では私が東京に参りまして、
出張ですね、
デリバリー京都というふうに言いまして、京都を、お運びしようと、配達していきますよと、ということでですね、
はい、
東京は本当に京都のことがお好きな方がたくさんおられて、
ね、
すごく熱心な方がおられるんです。商工会議所で、京都検定の講座を私も持たせていただいてたんですけれども、はい、東京の方本当に熱心な方が多くてですね、
東京からお越しになったりね、
いろんなところからお越しになっていられるんですけれども、その東京で京都の世界遺産を行っている会というのが去年の11月から始めて、はい、今月で3回目です。
毎月1回ぐらい開いていらっしゃるんですね。
はい、月1回、やってましてですね、
はい、
今月は1月の23日に、東京のですね、世田谷区の烏山区民会館というところで、金閣寺の魅力についてお話をさせていただきます。
これですね、1月の23日、はい、日曜日ですね、
はい、
2月も13日日曜日にありますね、
はい、2月は延暦寺というですね、日本仏教の母体になったお寺の魅力を、はい、ぜひ紹介したいというふうに思っています。
そして3月27日日曜日も、
はい、3月27日
これも世田谷ですね、
はい、
同じく、
これも世田谷ですけれども、はい、これは二条城の魅力について、ご紹介したいなというふうに思っています。
いいですね、
はい、そういうふうに東京でやっている方はですね、京都でもやっぱり京都の世界遺産、京都本場ですから、お膝元ですので、京都の方でもそういう座学の講座と実際に現地を拝観するという講座をやっておりまして、
教室でお話を聞くのだけでなく、京都では実際にその場所に行くという講座もあるということですね。
はい、そうです。京都の方は今月から始めるものですから、はい、ちょうど
今年から始まったわけですね、
はい、今年から始まっていくものです、
はい、
で、その月に行った座学で勉強したところを翌月に実際に行ってみるということにしております。だから今月は仁和寺 というのが世界遺産のテーマです。京都では
1月のテーマ、
はい、1月のテーマですけれども、世界遺産の仁和寺の魅力は実際には来月2月に足を運んで、実際その肌で感じていただきたいというふうに思ってます。
世界こうあの遺産の講座現地案内というのは、だいたい土曜日やまた祝日など、ねはい、日曜日など選んでいらっしゃるので、はい、お勤めの方も行こうと思ったら行けますね、
はい、ぜひ、来ていただきたいと思います、
はい。ジョライナップ申し上げますと、はい、2月が仁和寺、そして3月が宇治神神社、
宇治神神社ですね、
4月が金閣寺、はい、そして5月が比叡山、はい、延暦寺とか行くんでしょうね、
で
6月に二条城、はい、7月は祇園祭が入ってますね。それも宵山に行けるんですね。
新しく世界遺産に登録されました祇園祭の山鉾行事の中の、はい、特に宵山の、うん、素晴らしさ、実際に祇園祭の山と鉾のいろんなその御神体人形とかですね、あるいは上の舞台の上のものというのは、うん、実際にその日になりますと見ることができなくなりますね、はい、もう一周してきたら全部その日のうちに解体してしまいますから。
そうですね、巡行の日には、ね、案外見られないんですよね。
だからあそこにある重要文化財とか、あるいは重要美術品のお宝というものは、うん、本当は宵山までしか見ることができないものなんですね、うん、特に宵山の夜はちょっともうかなり人がたくさんになりますので、昼間の間にじっくりと、うん、それぞれの町内が伝えてこられた文化財の素晴らしさを、はい、ぜひ目の前でご説明したいというふうに思っておりますので、ぜひぜひご参加いただければと。
これはちょっとすごいですね。ぜひ皆さん京都、声優の会、はい、清らかに遊ぶと書きます、はい、この言葉でまた検索していただいて、こちらのホームページでもまたご案内しますけれども、こちらにもまたねアクセスしてみてください、はい。そして他にもちょっと京都人も知らない京都の秘密っていう講座もなんかあるそうですね。
そうなんです。今世界遺産を紹介する講座と別にですね、月に1回、はい、京都面白講座といいまして、いろんなテーマを毎回テーマを変えましてですね、うん、京都の魅力、京都の秘密というものをですね、うん、お伝えできればなというふうに思っている講座があります。
堤さんならいろんな秘密をご存知だから、
今月はですね、はい、1月は29日だったと思いますけれども、はい、土曜日ですけれども、地名とかですね、町名に隠された京都の秘密を紹介したいなと思ってるんです。
これはじゃあ座って、はい、お話を聞く
座学という形ですか。午前中は座って、座学でいろんな写真画像を使って、ご説明をして、そして午後からはですね、実際、まあ、そういうテーマに合えばそういうテーマに沿ったところを現地で
実際に、
はい、歩いてみようということがあります。
これ2月3月は何か、
あとですね、今日にちはもう決まってるんですけど、2月は11日、3月は3日というふうにですね、はい、決まってるんです。3月はちょうど3月3日ひな祭りですからね、重陽ということもありましてですね、はい、暦に関するお話を、しようかなと思ってます。そして京都の年中行事、特にひな祭りですね、ご節句の一つでもありますしね、特にやっぱり京女というのはひな祭りに寄せる思いっていうのは非常に大事にしてるし、特にこの時にしか食べないものとかですね、この日にしか作らないものとかありますね。それが料理の中にもお菓子の中にもいっぱい入ってますしね、節分にしか売らないお菓子って買えないお菓子っていうのもありますしね。
そうですね、
そういうね、暦というものに寄せる年中行事というものに寄せる京都の魅力っていうものもお伝えしていきたいなというふうに思ったりしております。毎回テーマを変えて月に1回、はい、行っていきますので、またよろしければホームページとかですね、はい、ご確認していただければと思います。
これも、京都声優の会の方で、はい、催しをやってらっしゃいますので、はいはい、そちらにアクセスしてみてください、はい。まあ、堤さんと本当に私お知り合いになれて本当に
とんでもございません。もう申し訳
ありがたいです。ポッドキャストにも何度も、ね、出演していただいて本当にありがとうございます。
つたない話で毎回毎回本当になんかもう、申し訳なく思ってるんですけれども、
絶対堤さんファンいますよ。長いことずっとね聞いてくださってる方も多いので、はい、堤さんのお話東京でも聞けるということですので、ぜひね関東の方はぜひまた行っていただきたいですし、また京都にも実際に来て堤さんと一緒に京都を歩くと本当にもう二重三重に見えなかったものが見えてくると思いますので、
やっぱり実際に見ないとわからない魅力っていうのはありますね、
はい、私もまた一緒に歩かせてください。
ぜひぜひ、
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
どうもありがとうございました、堤雄二さんでした。
ありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございました。